寒くなってきたので、あったかいものが美味しい季節になりました。きっと、
シンクの
ファミコン明治への道、かっこ笑い 8-2! イエーイ！パーソナリティのファミコンキッドです。そして、
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや鍋とかね、
おでんとかね、最近なんかあの鍋の素とかっていっぱいあるじゃないですか、ね、具材もね、いろいろ変わってるじゃないですか、何がおすすめです？
そうだな、はい、でもなんだろう、あのね、最近あのね、なんか一人分の鍋のやつをなんかそのまま入れてレンジでこう、はい、なんていうの、
レンジで
レンチンしたら、はい、もう 鍋になるっていう、そのなんかプラスチックみたいな容器に一人分ドカって入れてレンチン、あのつゆ入れてレンチンすると鍋ができるっていう、なんかすごい、
レンチン用の鍋、
そうあって、おこれめっちゃいいじゃんみたいな、
なんか一人の土鍋とかはよく売ってましたけど、レンチン用、
そうそうそう、これで鍋できちゃうのみたいな。いや鍋ってさ、やっぱちょっと時間かかるとか、
まあ、そうですね、
煮込むなりなんなり、
野菜切るところから始まったりすると、
うんうん、いやそれがもうレンチンで済むっていう、えこれすごくねみたいな。しかもつゆとかさ、はい、もう選び放題じゃん。
あそうなんですよ、いやつゆがあのカルディってあるじゃないですか、あそこで売ってるやつを結構買うんですけど、なんかこの間なんかテレビとかに勧められたやつ、海苔鍋の素っていう、あの海苔のあのとろっとした海苔のやつ、まあもうすごくあの後にする雑炊がめちゃくちゃうまいっていうのと、もう一つあとヒマラヤ風鍋の素っていうのがありまして、なんかクミンとかがそういうのが入ってるんですけど、どんなもんじゃいと思って食べてみたらばうまいですね。いやだから何でも試してみるとうまいっていう、鍋は何でもうまいだなと思って、
ちょっと皆さんはおすすめの鍋のね、
うん、
つゆとか、うん、あのこれ入れるとうまいとかあったらぜひ教えてください、では 8-2 いってみましょうか。
リアルで冒険者です。
本編カリーン、
イエーイ、
リアルで冒険者。
最近なんかあのやっぱりあの地方の方へ行く仕事があの復活してきて、結構あちこち行ってるんです。でそうするとやっぱりあの出張先とか滞在先が長引くと、あの普段このオンラインゲームをやってるので、どうしてもそのオンラインに上がれない、ゲームにインできない、でだいぶその不在の時期があるわけです。いつもだったら夜中の何時ぐらいにこう入ってるとかあるんですけど、なんか謎のその向こうのチームとかあのコミュニティいろいろ入ってるんで、オンライン上でも、なんであのしばらく私が現れないみたいな時が向こう側があの普段してるメンバーチームメンバーにしてみればあるわけでございます。でも私あの別に講談師ですとか言ってるわけでもないので、ちょっとなんか出張で不在にしてますみたいなこと言うんですけど、いやでもやっぱりあのどこ行ってどこ行って、あのだいたい今だとパソコンとかでオンラインゲームとかでやってる人って結構持ち込んでとかスイッチとかでやってる場合とかはできるじゃないですか。いやそのそういうのが繋がらないようなところとかってそんなあるかっていう話だと確かにそうなんですよね。私あのずっとプレイステーション4とスイッチでやって、スイッチとかプレステ4とかをあの持っていければいいんですけど、こっちあの尺台と着物とってあの持ってて、あと自分の滞在用の着物やってると、もうとてもゲーム機なの持っていけないんですよ。だからずっとできないんですけど、いやまあ何をしてる人なのって最近なんか言われて聞かれることが多くなって、いや本当に申し訳ないなと。あの一応そのフリーカンパニーって FF の方とか畑のとこでもうちの自分の家があって畑とか持ってるんですけど、いやまああのそのマスターとかその土地主とかをやってると、やっぱ不在の時にね、あの周りのメンバーに申し訳ないなというのがあって、いや今度から何かいい方法ないかなと。いやそうだ、あのゲーミングパソコンがあればいいのかなと、薄めの誰かくれないかなっていう
なるほど、ね、
それ誰か買って、本当にね、もう人頼みですよ本当に。もうプレステ5も手に入らないしね、もうゲーム環境ちょっとなんか整えたいなって思いました。
なるほどね、
はい、
じゃあこれはもう欲しいものリストに、
ああもう出そうかな本当に、もう プレステ5余ってますっていう人でもいいですけど、ね、2つ買わなきゃいけなくなったから1つ買っ、ね、余計だから誰かに譲りたいんですけどってしないか、転売じゃなくてね、いないから。
もしお聞きの方でいたらぜひ、はい、うん、余ってるんだけど、
はい、間も楽屋で後輩の落語からお姉さんプレステ5買えたんですかとか言われて、
ね、煽りが
買えるわけないじゃないかっていう、ね、
なるほど、
はい、
なのでお願いいたします、
お願いします。
で今日はですね、このゲームなら任せろっていうテーマで、
お
ーっていうのは、
はいはい、
私が前回ね、あのドラクエ10のオフライン版をね、ダウンロード版を買ってで、まあ、ダウンロードしてたんですけど、結構時間がかかったんですよ、ダウンロードに、その時に待ち時間にスイッチでいろいろゲーム、あの任天堂スイッチオンラインも入ってるので、ファミコンとかのゲームがいろいろあるので、あ、それはツインビーやろうと、
お、
まあ、ツインビーはもう はい、このゲームなら任せろの一つが、私はファミコン版ツインビーなんですけど、これをやったんですね、でツインビーってあの1面から5面までが1周、でまた6面あ5面の次6面がまた1面から始まって、少し敵が増えたり、敵が速くなったりして、どんどん5面で1周って感じなんですけど、1周しても、まあ、全然終わってなかったんですね、そのダウンロードが。多分ね、大体ね15分から20分ぐらいかな、
うん、ですね、かかりましたね、
でツインビーもそんぐらいなんですよ、一周が、で、あのね、改めて思ったんですけど、あのね、結構むずいんですよ、ツインビー、あの、ファミコン版初代、あのね、見た目はすごいコミカル
で、ね、
可愛いんだけど、結構むずくて、特にその5面最後の面の後半がすげえ攻撃が厳しくって、もうバリアがないと、もうやられてボーンってやられて、で復活して出てきた瞬間、復活時の無敵がなくなったちがボーンってやって、で残機がゼロになって終わるっていう感じなんですね。なのでそのバリアをね、いかにその無傷のバリアで5面に行けるか、要は 4面の途中でバリアをこうわざと壊して、で新品のバリアに張り替えて5面に行くと、私の体感上ね、体験上だいたい5面の最後まで持つので、ただ4面もまあぼちぼち攻撃激しいので、そこでバリアの張り替えをミスると、もうの何にもパワーアップしてないまま5面に行っちゃったりすると、もうもうアウトなわけですよ。でも普通にやってたら1面でバリア取って、まあ4面いや5面まで持つんですよ、あの普通にやっても。だけど本当に一番その攻撃が激しい5面の中盤でバリア切れちゃうんですね、だいたい1面からバリア取ってずっとやってると、どんなにうまくやっても。なので4面の序盤でわざと敵の弾に当たってバリア解除して、で新しいバリアを取って5面に突入すると、まあまあなんとか、あのラスボスっていうか5面のボスのスパイス大王のところに行くまでバリアが持つと。っていうかね、あの ラストの5面のスパイス大王は別に何にもパワーアップしなくても倒せるようなあのデザインになってるので、多分そこをちゃんと計算して、ボスにたどり着きさえすれば倒せるんですよ、
あ、なるほどなるほど。
ただね、4面のボスとかは、あのパワーアップしないでいくと多分倒せないので、5面のラスボスはね、多分あのなんとかたどり着いてでも倒せるような感じのになってるので、まあ今回はね、なんとかバリアを持って、ただスパイス大王戦でなんか一発食らったらバリア取れちゃったんで、あ、本当ギリギリだったんだなっていう。いや本当にね、その5面の中盤はね、マジで難しい、攻撃がすげえ激しいので、なので私はいつもやってて、その5面の中盤の敵のね、そのローテーションが一巡するんですよ、あの5面のその中盤のところで、アイリスっていう花がこう、5面は花と電気製品の混合軍団が敵なんですけど、そのアイリスっていう花が左右に横切るだけの敵で、弾も撃ってこないんですよ、それが最初出てきて、で中盤でもう一回そいつが出てきたところが、もうその 嵐の前の静けさで、
ほうほうほう、
その次のあのぐるぐる回りながら弾打ってくるひまわりからがもう地獄なんでそこからのローテが、
はいはいはい、
あの地上の手とモアイもバンバン弾打ってくるし、あの敵も本当にまだ前の敵残ってるのに次のやつがローテーションで入ってきたりするんで、なので一回だからそのアイリスが出てきたポーズしてちょっとこうあの休憩して指をこうあれしてやらないといけないっていう。でその最後の方にコナミのコナミビルっていうのが出てくるんですよ、画面の右の方に。それが出てくるともうラストもう少しっていう、あの K って書いてあるコナミビルが、
はいはいはい、
別に何にも得点にも何もないんだけど、うん、あコナミビルが見えたからもう少しだっていう。いやーだツインビー何回やってもね面白いですね、そのごめんがね、はいはい
はい、
うん、
おーそのダウンロードの途中
ちょ
っとやってみるかって言ってごめんに
もうクリアするっていうねいやでもね面白いですよ、あのちょっとこうなんていうか自分の腕前を鈍ってないか試すっていう、
あなるほどね、あそういう腕鳴らしみたいな感じですね。いやすごいな、やっぱりなんかダウン、ね、テーマとはちょっと外れましたけど、そのダウンロード中に何やるかって全然やっぱ人によって違うので、私はドラクエ10のオフライン結構時間かかるなと思って、あの Spotify で加納姉妹のファビュラスワールドをずっとあの1本分聞いちゃってめっちゃ面白いあの番組
皆様の俺に任せるも聞いてみますと、
はい、お便り、
はい、兄貴さんありがとうございます。このゲームなら任せろ、自分の場合はやっぱりこれですねということで、
うん、
美少女麻雀塾なら頑張ればノーミスクリア、うん、チャンピオンシップ美少女麻雀塾はなんとかクリアできます、もちろん裏技なしファミコン実機ですと、頑張ればとかなんとかクリアじゃダメでしょうか。いや全然いいですけどね。
このソフトは何ですか。
これはあれかな、うん、あの任天堂のライセンス外のやつですかね、ファミコンのって言ってるんで、あの勝手に出してたやつね、
はいはいはいはい、
まあ、インディーズみたいなやつ、
うんうんうん、面白そう、
美少女麻雀塾
面白そう、もうタイトルが
チャンピオンシップ美少女麻雀塾
すげえ気になる
なるほどね、まあ、当時のね麻雀ゲームといえば、うん、まあ、ファミコンだけじゃないですけど、
うんうんうん、
まあ、明らかにコンピューターがイカサマ級に強
い
のが多かったからね、特にあのいわゆる脱衣麻雀的なやつ、うんうんうん、ゲーセンにあるやつ、
はいはいはい、
まあ、本当にあれはそのインカムって要はお金を投入してくれる率がめちゃくちゃ高いゲームだから、なのですげえ強いんだよね、そのコンピューターがイカ様だろうっていう、なん
かよく旅館のとこゲームセンコーナーとかにあって、あのデモ画面とかずっと見ちゃってた、あの可愛い女の子がいっぱい映るから、
そうあれ、ね、すげえ強いんだよ敵が、本当にあの何のゲームか忘れたけど、あの私も麻雀あんま詳しくないんですけど、うん、天宝っていう役があって、
はい、
もう配られた時にもう上がってるっていう、
うん、
要は何も交換しなくても役ができてる天宝っていうのがあるんだけど、
うんうん
うん、敵っていうか相手キャラが絶対天宝してくるっていうキャラがいて、だからこっちも天宝じゃないと、
うん、
絶対勝てないっていう、いやこんなの天文学的な数値じゃないみたいな確率的にだってそんなのリアルマージャンやっててまずお目にかかんない、
はい、
要はポーカーでさ、
うん、
配られた時にもうあの要はロイヤルストレートフラッシュができてるようなもんなので、
はいはいはい、
うん、いやそんなのそうなってる相手にどうやって勝てっていうのみたいな話なので、
うんうんうん、
もうすげえあれはイカ様だとみんな言ってましたけどねまあでもその美少女麻雀塾ならば頑張ればノーミスクリア、
ノーミスクリアってどういう感じなのかな、
うん、すごいですね、
気になる
そしてお気楽ゲーミングおじさんありがとうございます。
どうます
小学4年くらいの頃は MSX のグラディウス2、数字の2の方だね、うん、とザナック R タイプをノーコンクリア、ノーコンティニュークリアまでやり込みました、うん、今はもう無理ですが、うん、これらのソフトはいずれも親のクリスマスプレゼントなんですが、ラインナップがなかなかのものではないかと思いませんかということで、おお確かにね、
うん、
確かに渋いというか分かってるね、
うん、
親御さんね、
うん、
すごいね、ノーコンティニュークリア、いやザナックはね本当に、あ、ここにありますね、
はい、
あのファミコンだと、
うん、
ディスクシステムで出てたんですけども、あ、ちょうど開いたね。
ザナックグラディウスとかアルタイプとかはよく知ってるんですけど、ザナックと、
ザナックはですね、シューティングで、ポニーキャニオン1986年11月28日発売。これがシューティングの最高峰。
うん、
あ、これね、ちなみにディスクライター、はい、書き換えゲーム全カタログ徳間書店ファミマガの付録ですけど、うん、数少ないディスクのシューティングの中では一番難易度が高い、うん、そしてやりごたえも抜群だと、
うん、
君が操る時期はパワーアップしながら全12エリアを進んでいく。敵は人工知能というものを持っている。君が連射などを使えば敵はそれに合わせて強くなっていくということだ。途中にはいろいろなエリアがあり、スクロールが高速なとこもあって、とても片面ソフトとは思えないくらいだ、
うん、
まさに最高峰と呼んでも過言ではないと、
うん、
めっちゃ褒めてるねこれね。で25点満点中 16.67 ということで、
ほうほう
ほう、まあ、2ページ使ってて、
はい、
でまあこれポニーキャニオン発売なんですけど、うん、実際はあのコンパイルっていう会社、
あの
ぷよぷよの会社ね、
はいはい
はい、あそこが作ってて、
なるほどね。
そうで、あの当時からコンパイルはすごい技術力のある、
うん、
あの会社だって言われていて、
うんうん、
でディスクシステムは両面と片面であって、
うん、はい、
で片面っていうのはそのファミコンの初期に出たベースボールとか、
うん、あ、はいはい、うんうん、
サッカーとかそういう、うん、容量が少なかった時代のカートリッジのゲームは片面なんだけど、うん、例えば初代ゼルダの伝説とか、
うんうん、
謎の村雨城とかになるともう両面を使ってるね、要
は
倍の容量を使ってるんだけど、
うん、
ザナックはこれほどのこのベタ褒めしているような内容でありながら片面に収まってるっていう、
うん、
ものすごい技術力が当時からバリバリ言わせたっていう感じなんだよね。
へー、すごい。
そうだから、あのコンパイルっていうとぷよぷよのイメージが強いですけど、
うんうんうん、
そのもうちょいレトロゲームおじさんたちの間では、うん、コンパイルといえば、うん、そのシューティングとか、
うん
うん、あのアレスタっていうねゲームがあるんですけど、
はい、うん、
まあ、そういうやつの系譜なんだこのザナックの。
い
や、そういう技術力の高い、あの、うん、ただコンパイル名義で発売してるゲームはあんまなかったという。
あ、そうですね、聞いた。
さっきのポニーキャニオンみたいな、
うんうんうん、
だ開発は
コンパイル
っていうゲームが結構あったんだよね。
はあ、なるほど。
でその後にぷよぷよはもう本当にコンパイルから発売されてめちゃくちゃヒットして、で有名メーカーになったような経緯があると。
はあ、なるほど。
なのでザナックはね名作ですよこれは。あの操作性もいいし、
うん、
音楽もいいし。
音楽がいきましたね。
いやいいねザナックね。ノーコンティニューくらいすごいね、
うん、
まあ、あと R タイプか、
はい、
R タイプもね、あの PC エンジンの、
うん、
本当にあれはたあれローンチじゃなかったかな、あの本体と同時に発売だったかどうかあれなんですけど、
はいはい、
やっぱねすっごいもうびっくりしましたね。あのゲーセンにあった R タイプとほぼ同じやつがその家庭で遊べるって、まあただやっぱね容量が少ないんで半分 R タイプってもともとアーケードでは1個の作品だったんですけど、 PC エンジンのヒューカードになった時は2つに分かれて R タイプ1と R タイプ2で、1が1面から4面かな、で普通はその跡が入っててたんですよ。だから最初に出たやつは4面までだったんだけど、もうすげえクオリティだなっていう、みんなびっくりしましたねあれはね、
うん、
で R タイプ1は4面までだからそんな難しくないんですよ、
はいはい、
うん、まあ言えばアーケードで言うと前半部分なんで、でクリアして、でパスワードが出てきて、そのパスワードを R タイプ2で入力するとそのパワーアップ状態で始められるんだけど、
はい、
R タイプ2をノーマル状態で始めたら進めないんですよ、は
い、
難しくて。
あ、そういうこと。
いきなり5面とかから始まるわけなので、なのでそのパスワード引き継ぎは必須っていう感じでしたね。まあ、ただ後に本当に R タイプの続編の R タイプ2も出てるので、
うんうんうん、
まあ、それとはまた別なので、ね、その最初の R タイプを2分割した前後編の R タイプ2と、
はいはい、
R タイプの続編の R タイプ2もあるので、
うん、そういうことですね、
それはまた別物なので、はいはいはい、いやでも R タイプはねあれはねほんとびっくりしましたね。
うーん、
PC エンジンの凄さを いやもちろん妖怪道中記とか、はい、加トちゃんケンちゃんとかもすごい綺麗なんだけど、はい、いや一番個人的に衝撃を受けたのは R タイプ、
は
い、これマジすげえっていう、ファミコンとは本当にもう桁が違うぞこれっていう、
は
いはい、って思ったのは R タイプね、うん、ゲーセンと同じじゃんこれみたいな、
そうです、ゲーセンと同じって感じが、
うん、あれはねマジでびっくりしましたね。
いややっぱりでもね、あのその実機がね、あのお金持ちの家しか買ってもらえてなかったからなかなかね、
うん、
そのわすごいっていうのがあんまり体験でないまま、あの、うんうんうん、プレステであの FF7 のムービー見た時がおすげーってなったのが初めてぐらいなんですよね。
そうだね、うん、やっぱ衝撃受けたのその R タイプと、あとスーファミの FF4 で、
うん、
最初の赤い翼がこう5機飛んでいくところの、あのあそこもすごい衝撃を受けて、
へー、
はい、うわーすげーすっげーこれみたいな、
そうなの、
うん、でうわーすげーこのグラフィックすげーみたいな、もうね、でその後のあの敵が来てさ、
はい、
敵が来ますみたいなさ、ドゥイドゥイってなって、あのフロータイボールと戦うとかさ、はい、うわすげーみたいな、
あそう
もうねちょっとね FF4 はマジでね、はい、本当にスーファミの最初の、
うんうんうん、
まあ、RPG というかさ、うんうん、あのファイナルファンタジーだから、うんうんうん、あれはすげー衝撃があったね、すっげーっていうやべーこれみたいな、
もうだいぶ遅くからそういうあの衝撃っていうか、もうみんなが衝撃を受けた数年ぐらいにやっと買ってもらえたりとかしてたんで、ね、いやいいなそういうの、わーってみんなでわーって言いたい、
そうだ、ね、いや本当に、うん、R タイプと、はい、そう FF4 はうわーすげーって思ったな。プレステはねもうなんだろうな、スーファミとかで結構もう、うんうん、なんていうの、うん、その技術の進歩もちろん進んでんだけどさ、
うんうんうん、
結構もうガンっていったから、うんうんうん、プレステとサタンはそこまでなんかあんま衝撃がなかったんだ
よな。あ、そういうことか。いいな、羨ましいな、なんかそういうのはないままやったんだけれども、いやでもなんかそのさっきその ノーミスとかノーコンのクリアとかっていうのは結構あのライト勢だったからそんなにはうちでやる分にはなかったんです、
うんうん、
そんなやり込むみたいなのはなかったんですけど、そのクリアはみんなで協力してやろうみたいな時に、うん、前も言ったんですけど結構あの場面場面で得意な俺に任せろ的な時があって、マリオとかでもその空をスーパーマリオワールドとかの空を飛ぶやつが上手い人と、そのアクションで飛ぶジャンプしてこなすところが上手い人と、あとはワギャンランドとかがあったんですけど、その滑り台とかで強制スクロールにしてこうやって判断していくやつとかが得意なやつとって、あの親戚と集まって兄弟とでやった時に誰がどれが得意みたいなみんな把握してて、よし次来たこれみたいなのはやってましたね。私はあの強制スクロールとかで、あの画面が動いてる時に判断してジャンプしてとか、あのこっちに飛び移るみたいなのが得意でやってたんですけど、あと謎解きかがやってたんですけど、やっぱあの人によって俺に任せろ、ここはだ、ここだったらできるぞっていうのが結構あって面白いなと思ったんですよね。
そう、昔のねゲーム、まあ、今もあるかもしれないけど、うんうん、ノーコンティニューじゃないと見られないそのステージとかがあったりするんですよね。コンティニューしたらもう見れないみたいな、
うんうんうん、
ノーコンティニューでいかないと、うん、あのなんていうのトゥルーエンドまでいけないみたいな、
うんうんうん、
そういうのも結構多かったので、
うんうんうん、
やっぱ必死こいてみんなねやってましたね。
なるほどな。
あとは難易度がさ、はい、まあ、イージーノーマルハードとかあって、
うんうん、
ハードじゃないと真のエンディングまでいけないとかいうやつみたいな、うーん、まあ、わかるけどみたいな、
私そういうのあってもやらなかったりするんだよなっていう、あの絶対その先のストーリーは私好みだってこと分かってるんです。いやでも絶対に嫌だなっていう、そのそれまでが嫌だったりするんですね、うん、その小さい頃もそうなんですけど、自分がミスしたことによって責められるのが、そこせっかくここまでたどり着いたのにお前がお前の番になった途端に死んで、また最初からやり直しじゃねえかよみたいなのが嫌で 今も割とそういうところがあって、まあね、FF14 でもバルデション・アーセナルっていうあの何人かで組んでいて、うん、誰か一人でも死んだらダメみたいなのとかあったりするんですけど行こうよとかいや絶対嫌絶対嫌だって絶対嫌だよっていう、ね、結構あのノーミスがこんなちょっとなっていう、
まあね、
死んで覚えるタイプだから
、ね、本当に、まあそううんうん、ノーコンティニアの話もノーミスは結構きついね。
まだなんかあの何回まで大丈夫みたいなのがあればまだちょっといけるんですけど、完全に死んだらダメみたいな。
ワギャンランドもさ、はい、うん、あれコンティニュー多分8回までとかだった気がするんだよね。
あ、なんか そうだったというような気がする、
うん、だから8回以上ゲームオーバーになったらまた最初からやんなきゃいけないとかだった気がするので、いやワギャンランドも結構むずいよねあれね。
あ、でもあれやっぱりあの滑り台が好きで、あのスーファミのやつの、うんうんうん、あのスーパーワギャンの山の滑り台超大好きで、そこだけやらしてくれっていう時ありましたねここやらして、私好きだからこれやらしてみたいな
あと私はやっぱロックマンとか、
うん、
この前もあの福丸伯爵とね、
うんうんうん、
たちと配信をやったんですよ、
はいはい、
うん、私の誕生日記念の、
うん、
でなぜかロックマン2をやることになり、うんうんうん、伯爵のうちで、
うん、
で私はもうクリアして、
はい
はいはい、クリア動画も上げてるので、
はいはいはい、
私はそのアドバイザーとして、
あ、そうそうですね、他の
人がやるっていうのでアドバイスだけでやったんだけど、うんうんうんうん、結局最後のところで、
はい、
進めなくなっちゃって、
え、
あの倒せなくなっちゃって、はい、あ、じゃあここは俺がやるかって言ってなんとかクリアしたんだけど、ただ特殊武器をさ、もう無駄に使いすぎてて、
はい、
足らんのよ、
はい、
いやこんな状況でここまで来たことないんですけどみたい
な。なるほど。
もうだ最後のラスボスもさ一種類しか効かないのね、
はいはいはい、
バブルリードっていう武器しか効かないんだけど、うんうんうん、それもなんか使っちゃってるから、あの、え、あるんだけどね、ただこれ足りんのかなっていうのが分かんなくて、
はいはいはい、
ギリギリ足りそうな気もするけど、
うん、
前段命中させないと無理じゃねみたいな感じでさ、で一発撃って1ゲージが減るタイプの武器だったら絶対足りないんだけど、
はいはいはい、
なんか3発ぐらい撃って1減るタイプもあるから、
はいはいはい、
それだったらなんとかいけると思って、
はい、
でもそんなの見てる余裕ないから、
はいはいはい、
伯爵さん今から俺がバブルリード打つから、
はい、
何発打ったら1ゲージ減るか見ててで2発、あ、2発、はい、2発1減ってる、あ、だったらいけるかもみたいな感じでやってなんとか倒したのね、
は
い、
ギリギリ、
もう本当にね自分の誕生日にね、はいはい、ロックマン2を真剣にプレイするっていうどんな誕生日だよみたいない
しかも自分じゃなくね、
そう、
人のアドバイス
最後は俺なんだなっていう、
いいですね、かっこいいですね、
なかなかいい誕生日でしたけどね、うん、っていうのをやったりして、まあまあなので皆さんもねこのゲームなどに任せるがあれば、
うん、
またメッセージなどお待ちしております、
うん、
はい、ということで本編終わりでした。エンディングでございます。シンクさん、なんか告知などありますか？
はい、告知、まあ、いろいろなことはツイッターの方で告知しております、うんうん、あとあのドラクエ10と FF14 をやっておりまして、ドラクエ10のオンラインの方にあのもしも興味がある方がいれば、まあ、前回も、ね、いろいろ話しましたけれども、うんうん、あのオルフェアの方に私 あのマイハウスがありますので遊びに来てくださいあと FF14 の方も私はあのフリーカンパニーのマスターをやっておりますので、もしもそのカンパニーに属したいという人は私のお家があのちょっとね、あの先進んだあのイシュガルドっていうところ の、 あのエンピリアムというところにあのお家を持ってますので、そこにあのちょっとあの自分入りたいんですけどって申し込んでくれれば、あのうち の、 あのメンバーに入れますので、あの遊びに来てくださいあのイシュガルドまでね、ちょっとあの始めたばかりの人はいけないんで、あのお迎えに行きますんで、
ああ
のここにいますって言えばお迎えに、
なる
すぐにでもお迎えに行きますので、よろしくお願いします。
いやでもね、うん、本当にオンラインもねいい時代になりまして、
うん、まあね、なんか、まあ、たまに なんだこの人みたいな人って思ってますんですけど、まあまあそれもそれでね、あのネタにはなりますから、うん、私の商売ではねはい、
もう本当にね、うんうん、私が最初にやったラグナロクオンラインはベータ版の頃にや、うん、からやってたんですけど、はい、まずログインができないっていう、そのログインするときにまずパッチが200個ぐらいあって、
はい、
しかもあのブロードバンド、
はい、
あの、
うん、
要は電話で接続してた時代ですから、うん、そのタッチがダウンロードしてあったって終わるまでに2時間以上かかるんですよ、
はい、
で終わって
ツインビー何回分かなっていう
ログインができない、あまたさらにここから10個あるのかみたいな、だから本当にそこからするとね普通に電源入れてログインしたらすぐできるっていう、
そうですね、
いい時代になったなっていう、本当に おじさんですけどインターネットおじいちゃんですけど
ちょっとね今そうですから、ちょっとぜひうちに遊びに来てください
、ね、はい、なので皆さんもぜひ遊びましょう一緒にね、はい、じゃあいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが太陽ホエールズ